クリスチャンの寄り道の皆さん、こんにちは。ペテロ久保田です。親がつけた名前は久保田裕二です。今日は思わず感動で涙がこぼれ落ちた体験というテーマで話をさせていただきます。私は20代のある日、突然自分が孤独なのに気がつきました。で、その時私はエジプトのカイロに住んでいて、石油会社の駐在員の仕事をしていました。空いた時間はボランティアで、カイロ日本人会の広報誌の記者をやり始めていました。編集長がですね、朝日新聞の中東アフリカ総局長で、プロの下で取材して記事にするのは、こうワクワクして、こう充実していると思っていました。ちょうど秋に日本の政府の援助でカイロにオペラハウスができて、オープニングに日本からいろんな方々来たんですね。歌舞伎役者とかオペラ歌手とかいろんな方々。で、そういった方々にこうインタビューして、またそれをこう記事にするのもとても楽しんでいました。そうしたこう猛烈な忙しさが過ぎた後にですね、ふと自分は孤独だなっていうことに初めて気がつきました。本当に自分がこう書きたいことが書けない。書いていても分かってもらえない。まあ、所詮人間が人間を理解するなんて無理なんだってこと、まあ、孤独の淵に落ちていくような孤独っていうのをですね、私はこう生まれて初めて感じました。その中でオペラハウスで会ったイスラエルのエルサイムに住む音楽家のことがとても気になりました。何かこう私の知らないクリエイティブのヒントを知っていると思い、私はそれを知りたいと思ったんですね。それで12月に仕事の休みを取って思い切ってエルサイムに行きました。すると A さんは、私は神様のために作曲している、私の作りたい曲は神様にしかわからないということを言うんですね。で、確かに A さんは私の知らないことを知っていました。それは神様ってことでした。でクリスチャンだとわかりました。で、その晩私は横になりながら一人で、なぜカイロからわざわざエルサイムまで来たのだろうか、何かこう力強い力に引っ張られてきたような気がして、そして A さんは神様のために曲をとか言うとなどと一つ一つこう振り返っていたんですね。で、その時、なぜそう思ったのかわかんないんですけれども、突然こう神様がいるっていうところに視線が飛びました。それだけでなくて、部屋の左上の方にですね、神様がおられるってことを強く感じたんですね。で、その途端、こう、どっと涙が出てきて止まりませんでした。まあ、2、3時間ですね、ずっと私は泣き続けたんですね。もうすごく嬉しかったんですね。なぜかっていうと、目に見えなくても自分をいつも見守ってくださる方が確かにいる。私が何も言わなくても私の心の内を全て理解してくださる、そういう絶対的な方が本当にいるんだっていう、まあ、それが分かってですね、嬉しくて嬉しくて、たまりませんでした。もう自分は誰かに分かってもらいたいとか、分かってもらえないということで悩む必要もないっていうことが分かってきたんですね。それは1988年の12月12日の夜で、もう13時になっていたと思います。私は人前で泣くのが嫌で、こう10年間ぐらい泣かないぞとかなんかやっていたんで、まあ、10年間分ぐらいの涙を流したかもしれません。で、13日の朝ですね、目が覚めてもやっぱり神様がいるってことを思うだけで、もう嬉しくて泣けて仕方がなかったんですね。そして、毎年初めて、そうだ、教会行きたいと思ったんですね。それで、教会を探して、エルサイムの街を一人で歩きながら、こう、探したんですけれども、その時はなぜかこう、教会見つからなかったんですね。で、その日思い出したのは、7ヶ月前に、エジプトで会った宇宙飛行士のテラ・デュークさん一家のことでした。有事神様は本当にいるんだよと私に言ってくださったんですけれども、彼らが話していた神様はひょっとしたらこの神様かもしれないと思い、エルサイムから電話を入れました。有事だけど今はエルサイムにいて、神様が本当におられることが分かって泣いている。あなた方が言ったことが分かった。で、まあその留守番電話だったんですけど、テキサスはちょうど真夜中だったそうなんですね。それで留守番電話を後で聞いて、あの有事が神様と出会ったと喜んでくださったそうです。またその同じ日にですね、フランセスカさんという会社に来ていた英語の先生に思い切って電話しました。まあ、こんなこと言ったらなんかこう、変に思われるかもしれないという不安もあったんですけど、思い切って言いました。 有事だけど今エルサレムに行って神様は本当に偉いことが分かって泣いている。で、そしたらですね、フランセスカさんも急に泣き始めて、実はなんか教会にはアメリカでね、教会にアメリカ人なんで教会に行ってるわけなんですけども、で、だけど、神様がおられるとは知らなかったそうです。で、19歳の時に初めて、あ、神様って本当におられるってことが分かったっていう、まあそういう内容だったんですね。で、ここに、それから手紙を書いてきてくださったんで、ちょっと読みたいと思います。今あなたはちょうど神様の存在が分かったところですが、神様はずっと前から久保田さんのことを愛してくださっていると思います。神様の愛を初めて分かったことを私に言ってください。くださって、どのくらい嬉しいか言葉で言えません。私心の中でジーンとしていて、自分の神様は本当に見守っていてくださるんだ。と分かった数年前のことを思い出し、その素晴らしさを深く感じました。神様は私たちは何にもしないのに愛してくださるし、大きく恵みをくださいます。今久保田さんはそのことが分かって、神様はきっと嬉しくて嬉しくてたまらないと思っていらっしゃることでしょうっていう手紙だったんですね。なんとそのフランセスカさんはクリスチャンだったんですね。知らなかったんですけども、エジプトに行く前に私はどうもフランセスカさんに自分は無神論者と言っていたそうです。それで、あ、この人にイエス様の話をしても無駄だと思ったので言わなかったということです。またその後にですね、聖書をもらって聖書をパラパラしていった時ですね、聖書の中の詩編37編の4節を発見したときにとても嬉しかったです。それは、主はあなたの心の願いを叶えてくださるっていう言葉なんですけども、ああ、私を見守っていて心の底にある願いを知って、まあ、それを叶えてくださるその神様っていうのが、ああ、私がまさにエルサレムで出会った神様なんだ、聖書の神様なんだと納得しました。まあ私はまあそもそもですね、神様がおられるとか全く考えたことのない人間で、おられてもおられなくても自分には全く関係がないと思って過ごしていました。まあそんな自分がね、突然神様と出会ったんです。もしも皆さんの中でですね、私のように誰かに自分の気持ちを分かってほしいと思っている方もおられるかもしれませんね。またあ、やっぱり無理かなって諦めている方もいるかもしれません。まあ私がエルサレムに行くまでの私がまさにそうだったわけなんです。でも今は違います。孤独を感じることはもちろん今でもあります。でも今は神様という絶対的な方が本当におられて、いつも見守っていてくださるっていうこと、自分の気持ちは何も言わなくても完全に理解してくださるそういった方が本当におられるっていうことを、まあ、そのことを私は今知ってるからなんですね。今でもエルサレムでの最初の出会いのことを思うだけでですね、心がジーンとしてまた喜びが湧いてくるわけなんです。今日は思わず感動で涙がこぼれ落ちた体験というテーマで、私がエルサレムで最初に神様と出会った時の話をさせていただきました。またお会いしましょう。